エペソ人への手紙をご一緒にお読みするのは久しぶりになりました。クリスマスシーズンや年末年始もありましたので、他の箇所から学んでおりましたけれども、今日約1ヶ月半ぶりにエペソ書をご一緒に開きます。少し思い起こしていただきたいと思うんですが、一章の後半におきましてはパウロの祈りの言葉でした。直接的には17節からこう書いています。どうか私たちの主イエス・キリストの神、栄光の父が、神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しにより与えられる望みがどのようなものか、生徒たちが受け継ぐものがどれほど栄光に富んだものか、また神の大能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものであるかを知ることができますように。そういう祈りの言葉です。で、特に今日心に留めたいことは、この神の大能の力の働きとはどのようなものか、それゆえにその神の力、私たち信じる者に働く神の優れた力がどれほど偉大なものかということを知る、そのことをこう今日願っております。で、その内容というのは今日お読みいただいた箇所に書いてあるんです。ただこれは、文章を頭で理解して知り尽くせるものではないと思います。パウロがまさにここで祈っているように、知恵と啓示の御霊が与えられて、心の目がはっきり見えるようになって、霊の目が開かれて知ることが許される内容だと思います。本当に奥深い福音の真理だと思います。ですから今日はそのことを、聖書がこういうふうに書いているんだなということを知るのとともに、本当にそれが私たちの内側から知ることができる、理解することができるように願いながら、祈りながら、この箇所を学んでいけたらと思っています。そういうある意味難しいというか深い内容だと思います。で、パウロのこの祈りの言葉にもう少し注目したいと思うんですけれども、続きの20節でこう書いています。この大能の力を神はキリストのうちに働かせて、この大能の力を神はキリストのうちに働かせたと書いているんです。私たち信じる者に働くこの力でありますが、それ以前に神はこの大能の力をキリストのうちに働かせていたということです。で、それはどのような形かというと、そのすぐ続きですけれども、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上でご自分の右の座に着かせたということです。神の大能の力の働きによって、私たちの人間理性の超えるところでありますけれども、死者の中からキリストをよみがえらせた。そしてそのキリストが天に上げられた。 神ご自身の右の座にお付きになるように導かれたということです。その意味するところはすぐ続きですけれども、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世だけでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に置かれるためであったんです。まさに神の大能の力はキリストによみがえると、このすべてを支配する権威をお与えになったんだということです。で、前にここをお読みした時にもすでにお伝えしていることなんですけれども、最大のポイントはここだと思います。で、このことと並行するようにして2章の6節にこう書いているんです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。イエス・キリストが死者の中からよみがえり、天の神の右の座についただけではなくて、なんと私たちも共によみがえらされ、そして共に天上に座らせられたと言っているんです。しかもすでにある恵みとして語られています。やがていつの日かそれを経験するではなくて、すでにあった恵みとして、そしてこれからもあり続ける恵みとして、私たちをキリストと共によみがえらせ、キリストと共に天上に座らせてくださいましたというふうに言っているんです。罪の中に死んでいた私たちが、罪の中に死んでいた私たちがキリストにあって今新しい命、その命によみがえったと言っています。そして私たちの魂は、霊的現実はキリストにあってすでにキリストと共に天にある、天上にあると言うんです。確かに今私たちは地上に生かされています。この肉体を持って地上を生きています。そして魂もここにあります。魂と分離しているということではなくて、今地上に生きています。ですから今だという部分を残しています。すでに与えられた恵みであり、今だという部分を残しています。しかし今だという特技を残していますけれども、私たちは確かにすでにこの恵みの中にいる。そして神様の御心に従って、あるひとときの期間、私たちは未だの地上に生かされているんだということを知るんです。本当にすごいことであり、私たちのこう思いがどれほど及ぶだろうかというふうに思いますけれども、今日は本当に知恵と啓示の御霊が与えられて、心の目がはっきり見えるように神様によってさしていただいて、一歩でも少しでもこの真理を深く知ることを願いつつ、あの御言葉を読んでまいりたいというふうに思います。私たちのうちに働いた神の力がどれほど大きなものなのか、私たち一人一人が、この教会が与えられたこの救いという御業がどれほど偉大なことであるのかということを御言葉によって教えられたいと思います。お読みいただいた2章の1節から10節をポイントを押さえて読み進めたいと思います。そこに答えはあるんです。 まず少しまとめて申し上げますと、1節から10節までの文章ですが、3つに分けることができます。まず1節から3節においては、かつては死んでいたということが書いています。そして2番目のポイントである4節から6節におきましては、その死んでいた私たちを生かしてくださったということが書かれています。死んでいた私たちを神は生かしてくださった。そして最後の7節以下は、なぜ私たちを生かしてくださったのかということが書かれています。大きく分けてその3つのポイントで御言葉を味わってまいりたいと思います。改めて1節から3節の御言葉をお読みしますので、心を向けていただきたいと思います。さて、あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたものであり、かつてはそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者、すなわち不従順の子らの中に今も働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆不従順の子らの中にあって、かつては自分の肉の欲のままに生き、肉と心の望むことを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。あなた方は自分の背きと罪の中に死んでいたと語られています。あなた方は死んでいたんだと語られています。罪という言葉は、言語ではもともとの意味は的外れという意味を持っています。矢とかで射る的がありますけれども、その的外れている。本来人は神様の方に向けて作られていました。神様の方を向いて生きるように、神様に向かって生きるように作られていました。しかしその的である神様を外れてしまったんです。背きという言葉は、道から外れる、踏み外すという意味を持ちます。まさに的からそれてしまって、踏み外して生きるようなものになってしまっている。これが罪の現実に生きる人間です。それゆえに人はなぜ生きているのか、何のために私は生きているのか、その理由、目的を見失ったように考えさせられることがあります。生きているようでも死んでいる。確かにこう呼吸をして生活をして生きているんだけれども、生きているのか、本当の意味で生きているのか、生きている意味がわからない、そんなような思いになることがあります。あるいは楽しみを見つけて良い目標を持って生きるということもあるでしょう。まあ、それは素晴らしいことでもあると思いますし、もちろん悪いことではないわけですけれども、でも私自身もこう、そういうことを考える中で、でもよくよく考えると、でもそれって何のためなんだろうかと、分からなくなることもあります。皆さんはいかがでしょうか。 かつてはこの世の流れに従って生きていたと書いています。この世の価値観の中で人の欲望のままに生きていた、それを当たり前のことのように私たちもまた生きていた。しかしそれは不従順の子らの中に今も働いている霊とありますが、悪の霊に従って歩むことでありました。他人事ではありません。パウロ自身も3節で私たちも皆と言っています。あなた方はと語りかけたパウロでありますけれども、決してそれを他人事と考えていたわけではなくて、私たちも皆と言っているんです。例外ではない、自分の肉の欲のままを生きていた、肉と心の望む人間のその悪い意味での習性のままにことを行い、そして他の人と同じように生まれながら、それは神に逆らう生き方であって見怒りを受ける存在だったというんです。すなわち死ぬべき存在だったというんです。私たちはどうでしょうか。私たちはどうだったでしょうか。まあ、しかし今現在を問いたいと思います。私たちはどうでしょうか。本当の意味で今生きていると言えるんでしょうか。生かされている、生きている、そのような生き方、そのような思いの中にあるでしょうか。クリスチャンは罪許された罪人と言われます。確かにイエス・キリストによって私たちの罪は許されている。しかし罪を負った現実はあります。それは説明されなくても、私たち一人一人が自分自身の心の内を見ればわかることだと思います。もちろんご聖霊によって心の目が開かれて、内側を見てこそ、見せていただいてこそだと思いますが、でも事実、自分自身の心を見ればわかります。肉の欲に縛られた醜いものが今現在でもあります。自己中心的な思い、そして人を愛せない、許せない怒り、何よりも己が腹を神とする、自分を神とするような傲慢な思いがあります。そして自分の人生に栄光を求めるような欲望、執着があります。これすべて的外れです。罪です。そしてその結果、私たちは本当の意味での命を失った歩みをしてしまっているんです。しかし第一ヨハネの一章にありますように、その罪を自覚するということはむしろ大切なことであって、気づかないより気づく方が私たちには必要なことです。そのようにこう一節から三節を自分のこととして心に留めたいと思います。しかしそのような死んでいた私たちを生かしてくださったんだと4節から6節に書かれているんです。しかし 憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。死んでいた私たちを生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。神はまたキリストイエスにあって私たちを共に蘇らせ、共に天上に座らせてくださいました。キリストと共に生かされたゆえに、共に蘇らせ、共に天上に座らせていただいたということでありますが、神の愛はイエス・キリストの十字架によって表されました。それゆえに私たちは死ぬべき存在であったのに生かされるものとなったんです。御子イエス・キリストの犠牲によって、その身代わりの死によって私たちは救いを受けました。死んでいたのに生き返らせる、死んでいたのに命が与えられる、そんな恵みを私たちはこの十字架によって、イエス・キリストによって知るものとなったんです。五節の御言葉ですけれども、死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださった、これが神様の御業であります。私はこの御言葉をこう味わう中で、死んでいた私たちを生かしてくださった、先週の放蕩息子のストーリーが、頭をよぎったというか、心を締めました。死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかった、そして喜び祝うのは当然ではないかと、父が息子を受け止めた、そんな場面がこう頭をかすめるんです。死んでいた私たちを生かしてくださったんだ、いなくなっていた失われた私たちの魂が見つかったと喜んでくれる。私たちにおいても神様は致し方なく許しているということではなくて、本当に喜び迎えて、よく帰ってきたね、よく帰ってきたねと抱き寄せてくださっているんだなと思わせられるんです。そして放蕩息子に父が一番良い衣を着せて、手に指輪を与え、足に履物を履かせたように、私たちはキリストと共にその命を得て天上に迎えられているんだ、共に治めるものとなるために、神の子として迎えられているんだ。放蕩息子に与えられた一番良い最上の衣と指輪と履物は、あなたはこのうちの子供なんだということを証ししています。指輪は栄光の表れでもありますが、指輪でこうハンコを押すというふうにも言われます。すなわち、実印であれば、いわゆるこう財産をも任せるという意味でしょうけれども、それほどの信頼を持って、あなたはこのうちの子供なんだと迎えられている。履物というのは奴隷ではないということです。この家を自由に歩き回りなさいということです。そのように私たちも迎えられている。ちょっとこの放蕩息子の方に思いが向きますけれども、私が放蕩息子の例えば本当に素晴らしい、ストーリーで、一番の中心ポイントがありますけれども、いろんなポイントからこう教えられる内容だと思うんですが、私の好きなポイントの一つは、あの息子が 帰ってきた理由、彼は反省して悔い改めて帰ってきたというよりは、生きながらえるために帰ってきた。練習としてはお父さんすいませんって言いますけれども、でも彼はこのままだったら飢え死にしちゃうから、自分が生きながらえるために帰ってきた。でもお父さんはそれでもいいんだ、それでもお前が帰ってきたことが嬉しい、あそこでのたれ死んでしまわないで、お前が生きていることが嬉しい、生きて帰ってきたことが嬉しい、そしてなお生かされることを喜んでくれるお父さんなんだと。彼は生きながらえるために帰ってきたんですけど、ある意味それは正解なんだということです。すごいなというふうに思います。私たちも神様のためにとか、神様に反省、なんか使いたいとか謝りたいとか、そういうことよりも自分の人生どうなんとかなるかなとかですね、やっぱりこうそういうふうに思って教会を求めてくるのではないかなと思いますし、私もそうでした。でもそれでもいいんだっていうか、それよく帰ってきたって迎えてくれるあのお父さん、それが本当に神様なんだと思います。よく生きて帰ってきた。そして私が望むことはなおお前が生かされることだ、生きていることだ、生かされることだ、そんなふうに願ったのではないかなと思うんです。生かされるっていうのは、あまり例え話を行き過ぎてこう考えちゃいけないかもしれませんけれども、どういうことかと考えていきますと、あの放蕩息子が帰ってきて、今度はお父さんと一緒に働くと思うんです。でその中で、あこの仕事面白いんだ、お父さんと一緒に働くのって面白いんだっていうことに、嬉しいんだってことに気がつきながら過ごして、そしてやがて自分が父の姿になっていくっていうところなんではないかなというふうに思います。あのヘンリー・ナウエンの放蕩息子の秘境という本の中で、あの最初は弟息子になぞらえて、次にはあの兄息子になぞらえて、で私最後にはこう 父を考えさせられるんですけれども、まあ、最初読んであの例え話父まで行くかなというふうに思ったんですが、でもこう総合的に、聖書総合的に考えると、これ一番大切なところだなっていうふうに、あの深く私は思いました。私たちはともすると、あの帰ってきて終わってしまってるんじゃないかなと。いつまでも帰ってきたばっかりの息子状態じゃないかなと思うんです。でもこの福音の恵み、この帰ってくることの喜び、その醍醐味は、そこから父と共に働いてやがて父になっていくっていうところだと思うんです。これ聖書に逸脱してなくて、聖歌って言います。清く化けると書いて聖歌、いわゆるこう整えられていくことです。神と共に働きながら、その喜びを味わって、そしてやがてキリストの似姿に、本来作られた神の形に変えられていく、そここそが醍醐味ではないか。生きててよかった、なおあなたが生かされてほしい、そんな父なる神の願いは私たちをそこに導いていることを思わせられます。最後にエペソ書に戻りますけれども、7節から、なぜ私たちを生かしてくださったのかということ、内容を重複しますけれども語られていく、そこを読んで終わりたいと思います。それはキリストイエスにあって、私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来るべき世々に示すためでした。この恵みのゆえに あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。こうして一つの段落が終わっていきます。この福音の恵みを、神のもとに迎えられたこの福音の恵みを、私たちは来たるべき世々に示すために生かされたんだ、死から命へ移されたんだ、この救いの恵みに預かったんだということを知るんです。来たるべき世々というのは今の時代であり、またこれからの時代、そこに生きる人々、生きている人々です。この福音の恵みを、この神の限りない豊かな恵みを、愛を、私たちは私たちの生き方をもって示していくんだというんです。8節から9節は、5節の後半にもあるんですけれども、これは恵みによるんだということが強調されます。このために神によって生かされたんだということであるならば、7節から10節に行ってもいいんですけれども、行ってもいいというかつながるんですけれども、でもあえてこう8節9節で恵みによるんだということをもう一度強調して、10節に入っていこうとしているのが分かります。信仰によって私たちは救われたんだ、行いではないんだということを確認するようです。そしてこの信仰さえも神様によって与えられたもの、賜物なんだ。誰も自分を誇ることはできません。ただただこの恵みを喜び、その恵みの中に生きるんです。そして福音を示すんです。それぞれの召しと賜物に従って私たちはそのことを成していきます。最後の10節をもう一度読みますけれども、実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたんです。もともと私たち人間は神様によって作られたものでありますけれども、改めてキリストイエスにあって再創造されたものなんだ。神の作品です。そして神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださっているということです。良い行いというのは具体的に何とは書いていません。しかし神様は私たちにその良い行いを備えてくださっている。生き方、どんな感じでしょうか。何を備えられているでしょうか。私たちのこの生き方を通して神様のこの限りないご愛を、大いなるこの福音を示していく。それが私たち一人一人に備えられているというんです。改めて死から命に移されたこの素晴らしい恵み、与えられた命、この命に生きることを覚えながら、神の作品としての自分に帰っていく、本来の作られた神の似姿に帰っていく、そのような務めに就かせていただく歩みをご一緒にしてまいりたいと思います。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって改めて作られたものである。そして私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ神様は備えてくださっている。自分ではまだ気づかない、まだ出会ってないことかもしれませんけれども、 そのことを神様の方を見上げる中で、神様の御言葉を聞く中で教えていただきながらお仕えさせていただく、農場で働いて父と一緒に働いて喜んだ弟息子のようにというか、私たちもこの神の国に生かされた素晴らしい恵みの中で仕えていきたいと、喜んで仕えていきたいと思うのです。いかがでしょうか。御言葉の恵みを思い、ひととき黙祷を持って思い巡らす時を持ちたいと思います。